ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えをしてまいります。奈良県警察本部から今日は松田さんと奥田さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。奈良県警察本部交通企画課の松田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、私も同じく奈良県警察本部交通企画課の奥田です。今日も元気いっぱいお伝えします。よろしくお願いします。
はい、ということで今日もこの3人でですね、はい、皆さんに交通安全情報をお届けしてまいります。さあ松田さん、はい、奥田さん、はい、この時期ってね、はい、なんか天気が不安定なことが多いなって感じるんですけれども、まあ、そういったいわゆるゲリラ豪雨の時とかって車を運転する際に何か気をつけた方が良いことってあるんでしょうか。
はい、そうですね、走行中に雨が強くなってきたら、うん、徐々に減速して車間距離を空けて、はい、そしてヘッドライトをつけましょうね、うんうん、雨で視界が悪くなるので十分気をつけてください、
はい、
また豪雨の時はタイヤと路面の間に水の膜ができて、うん、スリップしやすい状態になり危険性が上がります、
はい、
急ハンドルや急ブレーキを避けましょう、
うんうん、
そして高架下や立体交差点のアンダーパスなど周囲より低い場所は冠水する場合がありますので、ええ、車が動かなくなってしまうだけではなくって、うん、命に関わることがありますので絶対に進入せずこれくらい大丈夫やろうと思わずに迂回していただくようお願いします、う
ん、なるほどなるほど、
はい、それからね自転車の方は雨に濡れたくないと思って、うん、安全確認がおろそかになってしまうことがあるんです、
はい、
こんな時に出会い頭事故が起きてしまうんですね、
うんうん、
だから雨のかからないようなところで雨宿りして雨が弱まるのを待っていただくようにしていただけたらなと思います、
はい、ニュースなんかを見ていましても、はい、豪雨の被害とかをね聞きますし、まあ、これから台風シーズンということで秋にかけてもねまた台風がやってきたりする可能性もありますからとにかくこまめに天気予報のチェックを行うとかねでこういうちょっと危険な時には不要不急の外出を控えていただくなんていうのも大切なことになりますよね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、では松田さん、はい、今日のトピックスいきましょうか。
はい、今日のトピックスは、うん、新学期に向けた通学路における交通事故防止です。
はい、
はい、いよいよ2学期ですね、
うんうん、ですね。
はい、今日はお子さんたちが通る通学路や学校近くを通る際に気をつけていただきたいことをお伝えします、
はい、
はい、以前の放送でもお話しさせていただいたのですが、奈良県警察は子どもたちの安全を守るため通学路や生活道路対策として、うん、道路管理者と連携し物理的デバイスの設置などを推進しているところなんです、
うん、あ、今なんかちょっと、ね、以前も確かお聞きしたとは思うんですけれども、はい、物理的デバイスって何でしたっけ
あまり聞き慣れない言葉ですから、はい、もう忘れてしまいますよね、うんうんうん、はい、物理的デバイスとは通学路や生活道路において、はい、歩行者などの安全な通行を確保するため、
うん、
自動車の走行速度を減速させるね、よくデコボコデコボコってなったね、
はいはい、
ありますね、ああいうような道路の構造のことを言います、
うん、
はい、奈良県では速度抑制効果の高い路面を盛り上げたハンプと組み合わせたスムーズ横断歩道や橋柵を設置することで自動車の速度の低減と、うん、通過交通の抑制を図っています、
うん、なるほどね、警察の方がされる交通違反に対する取り締まりっていうのも大切な事故抑止だと思うんですけれども、はい、そもそものその道路の構造を変えることによって事故抑止につなげようっていうこともこれもとっても大事なことなんですよね。
はい、そうなんですね、うん、交通違反に対する取り締まりや物理的デバイスの推進も大切なんですけれども、ええ、やっぱり一番はドライバーさんの思いやり譲り合いの気持ちを持った運転だと思います、
ええ、
リスナーの皆さん特に朝は バタバタしがちですが、うん、気持ちに余裕を持って運転をお願いします。
はい、大切なことですよね、はい、気持ちに余裕を持つことによって周りがよく見えるっていうこともありますもんね、はい、逆に気持ちが焦っている時ってどうしても視野が狭くなってしまいがちですよね。
はい、視野といえば、うん、子どもの視野は大人の約3分の2しかないと言われています。
はい、
大人の視野は左右150度あるのに対し、子どもの視野は左右90度しか見えてないんですね。
はい、
それに加えて目線の高さが大人より子どもの方が低いので、うん、大人がちゃんと見なさいよとよくお声掛けしてくださっていると思うんですが、子どもたちは自分の見える範囲精一杯確認しているんだと思います。
はい、
ここで大人の皆さんにお願いです。
はい、
はい、大人の皆さんが、お子さんたちに安全確認をするときは首をしっかり右左に動かして、うん、車が来ないか確認しましょうねとお声掛けしていただきたいんです。
気をつけるって言ってもね、うん、何をどう気をつけたらいいのかっていうのが分からなかったりすると思うので、うん、こうやって具体的に大人の方がお話しいただくことで子どもさんたちも気をつけてくれると思いますね。
そうですよね、うん、そして通学路や学校近くを通られるドライバーの皆さん、
はい、
子どもがたくさん歩いている通学路では子どもの動きに要注意ですよ。
うん、
はい、子どもは予測しづらい行動を取ることがあるんです。うん、例えばですね、一つのことに集中すると周りが見えなくて、見えなくなってしまったり、
はい、
友達とふざけ合っているうちに車の車道に、ね、はみ出してしまうとか、
うん、
衝動的に走り出してしまうなんてこともあります。
うん、
そうなんです。子供の事故で一番多いのは飛び出しなんです。うん、
はいはい、
はい、よく交通安全教室でお話しするんですけれども、ここはいつも通っている道だから大丈夫だろう、うん、ではなくて、もしかしたら子供が飛び出してくるかもしれないのかもしれない運転が大事です。
はい、
危険を予測しながら運転することが交通事故防止につながるんですよ。
うん、わかりました。だろう運転ではなくかもしれない運転ですね。
はい、
はい、他に何か気をつけることはありますか？
はい、ドライバーの皆さんには視覚にも気をつけてほしいんです。
視覚って奥田さんどういうことでしょう？
はい、視覚とは、うん、運転手が目視することができない運転席から見えない範囲を言います。
はい、
子供さんはまだ背丈が小さいので車のボディやピラーなどの視覚に入り込みやすく、うん、見落とししやすいんですね。
うん、
あ、ピラーっていうのはフロントガラスと側面のドアをつないでいるところで、はい、車の屋根を支えている柱の部分のことですね。
なるほどなるほど。はい、確かにミラーにも映りにくいですし、はい、運転席から見えない範囲っていうのは多いですもんね。
はい、それと駐車車両や渋滞車両の影、うん、で看板や植え込みなどに子どもが見えない部分が隠れてしまって急に飛び出ししてくるなんてことも考えられますよね。うん、学校の近くや生活道路では十分に気をつけていただきたいです。
はい、
そうなんです。子どもの体は小さく隠れやすいので、うん、いないだろうではなく、うん、近くに隠れているかもしれないと十分に注意してください。
うんうん、はい、子どもたちが交通事故に遭わないようにドライバーの私たちが気をつけて運転をして、はい、子どもたちの大切な未来を守っていきたいですよね。
はい、本当にそうですよね。うん、また子どもたちを交通事故から守るために、
はい、
保護者の方にもお願いがあります。
保護者の方にお願いっていうのはどういったことでしょう？
はい、お子さんが安全に学校へ登校できるように、
うん、
交通ルールや信号、道路の標識の意味や飛び出さないように道路の渡り方を常日頃から家庭で繰り返し教えてあげてほしいんです。
うん、
そうですね、心配だからといって普段お子さんと一緒に歩いている時に安全確認などを全て大人がしてしまうと、うん、いざ一人になった時に危険を感知する能力がなかなか身につきませんもんね。
はいはいはい、
そうなんです。
うん、
道路を渡る時はお子さんと一緒に右、左、右、後ろを確認して車やバイク、自転車が来ていないか、
うん、
大丈夫かな、安全かななどと声をかけていただいて、
うん、
お子さん自身に安全確認をさせてあげてほしいんです。
はいはい
はい、また先ほど少しお話がありましたが、お子さんたちは 私たち大人と違い視線視野が狭く、ね、うん、あの低いです。大人と見え方が全然違うので、うん、少ししゃがんでね、同じ目線で一緒に交通安全の安全確認をしてあげてください。
なるほどね。だから一緒に歩いている時にどうやってやるのかっていうのを共にやってみるとかね、うん、で目線を変えてみるとかっていうので、はい、何事もこうお子さんと同じ目線で具体的に伝えてあげるっていうことって大切なんですね。
はい、また繰り返し粘り強く声をかけていただくことも大切です、
う
ん、
はい、
あの私も小学生 の、 あの子供がいるんですが、ええ、耳にタコができるぐらい声をかけています、
はい、
あの繰り返し声をかけていただくことによって、うんうん、お子さんたちにも身についていくのかなと思います。
そうですね、
は
い、そう
ですね、子供は大人の行動をよく見て真似をします。大人の皆さん、信号などを守ることはもちろんのこと、うん、道路を渡るときはぜひ手を挙げるなど、うん、渡りますという合図をして渡ってくださいね、はい、うん、本当に子どもたちよく見ていますよ
よく見てますよね本当にね。だから大人の方がやっぱりお子さんたちのいいお手本になっていただきたいですよね。
はい、そうですね、奈良県警察では渡るならレッツサインっていう運動を実施しています、うん、
はい、
道を渡るときは子どもからシニア世代まで全年代の方々にしっかりと手を挙げるなど、うん、合図をして渡りましょうという運動なんです、
はい、
手を挙げるのが恥ずかしいと思ったら、うん、手を前に差し出していただいても OK です、うんうんうん、
はい、
そして譲ってくれたドライバーの方にありがとうの気持ちを会釈などで伝えてほしいですね、う
ん、いいですね、
はい、はい、最後に通学路で児童の見守りをしてくださっている方にお願いです。
はい、
はい、毎日暑い日も雨の日も関係なく朝早くから子どもたちの見守りをしてくださって本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
子どもたちの安全を守ることは本当に大事なんですけれども、うん、見守り活動をしてくださっている方ご自身の安全も大事です。
大事です、
はい、自分自身も交通事故に遭わないように十分に気をつけてくださいね、
うん、
はい、見守り活動をしていただく際は明るい服や目立つ服装を心がけて、はい、また反射材を身につけてくださるのもいいと思います、
うん、
そして無理に車を止めるのではなく子どもたちが飛び出さないよう安全に通行できるよう声かけをお願いします、
はい、無理に車を止めようとするあまり見守り活動をされている方が車道に出てしまうとこれも非常に危険ですもんね、
はい、そうなんです、常に子どもたちや周りの車の動きに注意してください、
はい、
横断機、ね、横断の旗を有効に使って、うんうん、アイコンタクトを取りながら声かけをお願いします、
はい
はい、子どもたちが安全に横断し終われば、うん、止まってくれたドライバーの方へありがとうの感謝の気持ちを伝えることも大切ですよね。
はい、
そうですね、また車には右へ曲がるとき左へ曲がるとき、うん、ね、内輪差というものがありますので、はいはい、大きな車になればなるほど前のタイヤと後ろのタイヤの取るところ、うん、内輪差が大きくなるので、車道のギリギリの場所はとても危険です。
そうですね、
はいはい、交差点から少し下がったところで待つように指導してあげてくださいね。
はい、わかりました、まあ、楽しい新学期がねやってくるということなんですけれども、はい、まあ、安全に子どもたちが通学できるように地域のみんなで守っていきたいですよね。
はい、はい、そうですね、通学路に関わらず皆さん思いやりのある運転でお願いします。
はい、ではそろそろお時間も参りました。いつもので今日も締めましょう。
はい、はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、奥田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。